感謝いたします。今年ですね、2024年の最後の、礼拝会になっております。今日ですね、感謝をイエス様に感謝を捧げるというテーマで、準備をさせていただきました。そしてですね、その準備の中でですね、本当に私たちが、どこを見てこう祈っていくのか、感謝していくのかというところをですね、この導かれてまいりました。感謝を私たちは1年こう様々導かれて感謝を、捧げてまいりますが、でもですね、本当にその中に、こう真心からの感謝をですね、イエス様に捧げることができたら幸いかなというふうに思っております。少し前にですね、こんなあの内容を読みました。今年100歳になった方にですね、こう人生で何が一番こう嬉しかったですかというふうな話をインタビューをしたそうなんですね。2024年100歳ということは、その時にですね、多くの方が、戦争が終わったことですというふうにおっしゃったようです。来年ちょうど終戦80年ですから、今年100歳の方はちょうど19歳の時ということになると思います。戦争が終わったことが一番嬉しかったですと。そしてもう一つはですね、お腹いっぱいご飯を食べることができたことが幸せでしたというふうにおっしゃっておられました。でもそれを聞きながら、読みながらですね、思いました。今私たちはですね、戦争は、ね、具体的には日本にはないし、でお腹いっぱい食べようと思ったらですね、食べることができる、もうお腹痛くなるぐらい食べることができるということはですね、このある時代の方々からするなら、今の私たちは本当に幸せな状況の中に住んでいるのだということをですね、思いながらですね、どの時代に生まれるかというのはもう神様の御手の中でございますから、今の時代に生まれてですね、そして、ある程度の健康が守られて、そしてこう何かしたいと思ったらこうある程度のことができる、これは本当に幸せということになるかと思いますし、またそれをですね、こう導いてくださった神様、イエス様に、このですね、今年最後の日曜日に真心からの感謝を捧げしてですね、そして来年をお迎えしていくということも、それも御手の中というふうに思いますので、今年ですね、本当に主に感謝を捧げてまいります。サブの、タイトルとしては、イエス様のご人格を見上げる、ね、先ほどこう言いかけて止まったんですが、感謝しますとどこか、ね、こう空気に向かって言うことも可能なんですが、でも実際にその全てを導いておられる方は天の神様であり、そしてこう地上に来て天に帰られたイエス様でありますから、今日は特にですね、このそれらを導いてくださったイエス様に、この対面で目と目を合わせるような気持ちで感謝を捧げていくような、そんな時間をですね、持つことができたら幸いかなというふうに思っております。今年はですね、キリストにつながるクリスチャンとして良い食べをまくということで、キリストにつながるということをですね、ずっとテーマとしてまいりました。またですね、来年は新たなこのテーマを掲げてまいりますが、今年ここまで来て皆さんどんな神様のこの取り扱い、導きをいただくことができたでしょうか。今日はですね、そのことも覚えながら感謝を捧げていくことができたら幸いだというふうに思っています。ね、苦しいこと、悲しいこと、助けられたこと、様々あったと思いますが、今日は本当にそれら全てをですね、導いてくださったイエス様に感謝を捧げていきたいというふうに願っております。今日はですね、ルカによる福音書の17章を、開いてまいります。ツアラート、第3版では重い皮膚病というふうに、新改訳では表現されている内容です。そのですね、ツアラートがですね、癒された、10人のこの者たちの、ところを通してですね、今日は聖書を通してですね、この導きを受けたいと願っております。今日もですね、3つのポイントで、 聖書に注目していきたいと思います。まず第1話ですね、ツアラート、この重い皮膚病、ですね、まあ、かつては雷病がそれに当たるというふうにこういう時代もありましたが、今それではなくて雷病とは全く違う、病気だというふうなこの理解でおりますが、でもそういうですね、このツアラートの人たちのこの状況というのはどういう状況、そしてどんな気持ちでここの場所にイエス様のもとにやってきたのかということをですね、一緒に考えていきたいと思います。2番目、癒しに注目するのか、癒してくださったイエス様に注目するのかというところに目を向けていきたいと思います。そして3番目としては、このイエス様にこの注目していくと、さまざまな障壁、障害を乗り越えていくことができる。今日はですね、この3点に注目して、今日のルカの17章を、一緒に、見ていきたいというふうに願っています。ルカの17章11節から19節までを読ませていただきます。そして、本日導かれた内容をですね、共に味わっていきたいと思います。新約聖書です。ルカによる福音書です。17章の11節から19節までをお読みしてまいります。お読みします。さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、ツアラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。アメン。祈ります。愛するイエス様、天の神様、聖なるお方よ、今日年の最後にこの箇所を私たちは開きながら、イエス様を見上げ、そしてイエス様、このしていただいたこのものやこの癒しや結果ではなく、それをしてくださったイエス様に目を向けて、そしてそのイエス様に感謝を捧げる、でそのことを今日この聖書から私たちは読みながら、私たちの人生に当てはめ、そして今年最後、真心からの感謝をイエス様にお捧げしていきたいと願っております。主よ、あなたが今私たち一人一人の心を見てくださっています。そしてあなたは私たちの心と親しく交わりたいと願っておられます。その招きにこの答え、そしてその招きを見上げ、そしてそのあなたに近づいていくことができるならば幸いであります。主よ、すべてをお導きください。感謝します。イエス、委ねます。イエスキリストのお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。今日ですね、私もこの説教を準備しながらですね、非常に楽しみにしておりました。毎回ですね、この礼拝会のこの時間の中にやはりさまざまな導きがございますので、それらがどんな導きになるのか、そのことをですね、本当に楽しみにしながら、この場所に立たせていただいております。繰り返しになりますが、イエス様、天の神様も同じですが、イエス様は、皆さんの本当に心の奥底をですね、見ておられます、知っておられますし、黙示録で言うならば、こう必要な時にはノックしてくださっておられますね。ですからそのノックに本当にこうお答えして、こうひ開くなら、有名なこのイエス様がノックしている黙示録の絵はですね、これは聖書が書いてないですが、 あのイエス様が外側にはですね、こうノブがないという絵ですね、開けるノブは内側にしかないということであるわけですね。文脈的にはあれはクリスチャンに語られた内容ですので、ですからこう開けるかこう開けないかは実は私たちクリスチャンにかかっているということであるわけですね。ですからイエス様ありがとうございます、開けますと言ってですね、イエス様を心にお迎えしたらイエス様はそのような何かをしてくださるということでありますが、でもですね、イエス様ちょっと待っててください、今まだ準備ができていないので、まあ、準備もないも実はないんですけども、準備はできてないので、あの開けるのをちょっと後にしますと言えば、イエス様はですねにっこり笑ってそして待ってくださっているということになるかと思うんですね。とにもかくにも私たちはイエス様の御手の中、計画の中、導きの中で生きておりますから、ですからイエス様が何かこうアクションをこうしてくださるわけですね。そのしてくださったことにこうどう敏感に応えていくかで、私たちのこの信仰のこの深みがこのまた違ってくるということになってまいりますので、今日ですね、きっと聖霊様が働いてくださって、イエス様が送ってくださった聖霊様が働いてくださって、何かですねこうノックされるようなことがもしあったとしたら、できればですねバーンと開けてですね、イエス様よろしくお願いしますというふうにすることができたら幸いかなというふうに願っております。はい、まず今日最初のポイントのツアラート、ね、ツアラートですね、の人たちの状況について見ていきたいと思います。まあ、これもこれはあの絵ですけども、このですねサマリアとガリラヤの境を通られたというとこです。当時サマリアにはですねユダヤ人は通らなかった。サマリア人というのはあのユダヤ人と混血の人々でありますから、当時ですねユダヤの人たちは混血の人々を、まあ、差別してですね汚れているというふうに理解して、そこには近寄らなかったということですが、イエス様がこの近づいてきた時に、まあ、10人のこのツアラートのですねこう者たちが、まあ、ちょっとあの光の加減でしっかり見えないと思いますが、でも本当にこう包帯を巻いてもうこう一部歩けないような方たちがもう大声でというふうにこの叫んでいるこの絵が今前にありますけれども、でも本当に悲惨な状況の中であのツアラートの人たちは生活してたということであります。 このですねあのツアラートのことについてはレビ記の13章に、具体的にどういう状況になってどういう印が起きたらツアラートになったかということと、14章はですねどういうふうにしたらこう癒されたことがこう宣告されて、そして共同体に戻ることができるのかということが書かれています。であの当時ですねこのツアラートになったものは罪の結果だというふうにこの考えられておりました。例えばですねあの第二歴代史のウジヤという王様がおりますが、ウジヤがこうですね、こう本来祭司しか交代ではいけないところにですね、いやいや俺が炊くんだみたいな形で近寄って、こう祭司たちがやめてください王様と言って、それでもわーっと言った時に、この怒りの中でこう主がですねこの、まあ、打たれてですね、ウジヤの額にスワラート、つまり重い皮膚病が現れたという場面があります。つまりあの当時の人々はですねツアラートはこう汚れている罪の結果だというふうに理解しておりました。ですからですねレビ記の13章にはですねこのツアラートに侵されたものは自分の衣服を引き裂いて髪の毛を乱して口ひげを覆って汚れている汚れていると叫ぶ。そしてですねその幹部が、そしてですね13章の46は宿営の外が彼の住まいとなる。ですからこうどんな身分の人であったとしてもツアラートに侵されてしまったら共同体の外で生活しないといけない。そしてこのレビ記によればですねこの街中をもし通ることがあったとするとこう言わないといけないということなんですね。汚れてる汚れてる、つまりあの自分はツアラートに侵されているので汚れていると叫びながらこの道を歩かないといけないということをですねこのレビ記には書かれているわけですね。ですからこれは非常にですねこう悲しいことでもあるわけです。つまりこの毎日この共同体に外で生活しないといけませんし、 そして祭司に許可、祭司に癒されたとこの宣言してもらうまでは入れないわけですね。そして街中をもし通ることがあれば、汚れている汚れている汚れているって人が通るたびに言わないといけないんですよ。これはものすごいもうプライドももう何もないという感じですね。そういう悲惨な状況の中で生きなければならないという方々がツアラートにかかった方々ということでありますから、ですからそれが癒されるということはどれほどこの彼らにとって願いであったかということをですね、私たちは想像することができるわけでありますね。ですから本当にどんな立場の人であったとしても、この病気にこの状態になった人は悲しみを経験したということであります。そしてですね、彼らはこう遠くから叫んでるわけですね。つまりあまり近づいてはいけないということであるわけですが、でもルカの福音書の少し前の5章を見るとですね、もう一人ですね、こうツアラーと癒された人がいるわけですね。それがルカの5章の12節以降にあります。少し読ませていただきますね。イエスがある町におられた時、見よ、全身ツアラートに侵された人がいた。その人はイエスを見るとひれ伏してお願いし、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと、彼はですねこうひざまずいてひれ伏してお願いしたわけですね。するとイエス様はですね、普通の人がしないことをされました。イエス様は手を伸ばしてですね、彼に触り、普通の人は絶対しないですよ、触って私の心が清くなれと言ってくださったんですね。するとその瞬間にこのツアラトが消えた、癒されたということです。そして最初の元に行ってこの確認を受けてくるようにとイエス様はおっしゃいますが、でもイエス様はですね、そのこの罪の結果と考えられるような、また汚れていると考えられるような方に対しても、でもイエス様は手を伸ばして触れて私の心が清くなれと言ってくださったお方、それが私たちが信じるイエス様ということになるわけでありますね。ですから私たちはですね、自分がもし汚れているというふうに思うことがあったとしても、イエス様はですね、私は罪人を招くために来たというふうにおっしゃっておられるお方でありますから、あなたの心に触れて、あなたの深い部分に触れて、そして私の心が清くなれと言ってくださるお方がイエス様だということをですね、私たちは知ることができるのであります。私たちはこの本能的にですね、汚れていると隠れたくなる、またはですね、罪があると隠れたくなる、これアダムとエヴァがもうエデンの園でこう隠れたと同じように、もう隠したくなるという、そういうですね、こう本能的なものがあるかもしれない。でもイエス様はですね、そういう中にあってもその汚れたところにですね、目を向けて、そして触れてくださって、私の心だ清くなれと、そしてこれから罪を犯さないようにしなさいと、そうおっしゃってくださるお方、それがイエス様だということを私たちは理解することができると思います。多分ですね、このイエス様がツアラトを癒してくれたということは多分噂でルカの5章に書かれておりますし、そしてこういうことは結構広がりますので、多分ツアラートをかかった人たちの中にもですね、いろんな噂が多分あったと思うんですね、イエス様のことについて。ですからきっとですね、もう可能性としてはこのイエス様が手を触れて癒してくださった、瞬時に癒されたというこの噂はですね、ツアラートのこの人たちの中にはですね、中にあってはこの広がっていたということも考えることができるのではないか。この時の彼らが本当に大声でお迎えしたということを考えるときに、そのことを見ることができるというふうに思わさせられるのであります。まず今日最初のポイント、ツアラートのこの病気になった人は非常な差別を受けてですね、そしてどんな身分の中にいた人であってもこの共同体からこの拒絶されてですね、そして街中を通るときは汚れている汚れている汚れていると叫ばないとですねいけないという、そういうですね悲しいところを通っていた人たちだということをですね、私たちはまず知ることができると思います。そしてこの10人のこの反応について見ていきたいと思うんですね。 彼らはやはり当然ですね、こうイエス様のもとに来たということはですね、イエス様が癒してくださると信じて来たわけでありますよね。で、まあ後で触れますと、いろんな多分信じ方がきっとあると思いますが、でもとにもかくにもですね、信じてここに来たということであるわけです。そして大声でこう叫んだわけですね。そして叫んで、そしてですね、この、イエス様、先生とイエス様を見てですね、私たちを憐れんでくださいというふうに語っていくとですね、イエス様はこうおっしゃるんですね。この場面では行って自分の体を祭司に見せなさい。これもですね、ある意味不思議な言葉になるかと思うんですね。あるね、あのツァラトの人はあれって、はい、触れてくれないのかなっていうふうに思った方もきっといたとは思うんですよ。行きなさいって、祭司に見せなさいって、でこの言葉に応答するのもこれは信仰がいるかなというふうには思うわけですね。イエス様が言われたことをよくわからないけれども、でもその通りにしていくと実は癒しを経験するということであるわけですね。これ信仰生活の中ではこう時々あるんですよね。ね、いやなんかよくわからないけど、でもなんとなくこれ導きだと思うから、まずやってみると、やってみると不思議なようにですね、いろんなことがうまくいって、あ、これは神様が導いてくださったことだ。時々ですね、あの信仰生活には非常識はダメですが、超常識、自分の理屈を超えた神様の語りかけが起きる時があるわけですね。ですからこの場面でもですね、この行ってですよ、ね、あのイエス様との この後のコミュニケーションで、イエス様との会話では終わってですね、行って自分の体を祭司に見せなさい。でも彼らはですね、少なくとも何人かの者はそれを受け止めて、そして行ったわけですね。そして後のものはついていったというものことも言えるかもしれない。でもですね、あの多分この10人の人たちの、まあ、信仰ということを考えたときに、多分ですね、同じ信仰では多分なかっただろうなと私は想像するんですね。10人いればいろんな信仰があると思いますよ。多分熱心な方の方たちとしては、もうイエス様がツァラトを癒してくださる方だから信じて、そして私はこう癒されたいと言って本当にですね、どんなところにもついてきますような気持ちでこう言った方もいれば、もしかするとですね、ここにも書きましたが、ね、あれって手を置いてくださるんじゃないんでしょうかって、手を置いて癒されたって聞いてるんですけど、私はそう思ってきたんですけどって、そう思ってその場所にいた人もきっといたと思うんですよ。そしてですね、もしかするとある順の中の、分かりませんよ、もしかしたらいないかもしれないけど、でも仲間が信じていくから私も癒されるに越したことはないから一緒に信じてついていこう、誰かがこう信じていくからついていこうみたいな気持ちで行った人もいたかもしれないかなということはですね、想像することができるわけですね。私たちの普通の信仰生活を考えたときに、10人が何かの集会にもし行ったとすると、ね、あの本当にこうここで恵みをもらいたいですって思って集会に行く人もいれば、うん、もしかするとですね、いやね、言って、いやちょっと今日のメッセージ、ね、私がイメージしたのとちょっと違うんだけどみたいな感じでこう感想を持つ人もいれば、もしかすると友達が行くから一緒に行くという人もいるかもしれない。でも10人全員癒されたんですよ。すごいですよね。10人全員癒されたんですよ。いろんな応答があったんですが、でも少なくとも応答したんです。みんなそれぞれの信仰の中で一歩前進、まあ、二歩三歩祭司のもとまで行ったんですね。ですからいろんな信仰がありますけど、でも主はイエス様はそれらの信仰を見て、でも応答するときに神様の力を流してくださるということ、そのことを私たちは見ることができるわけでありますね。ですから あの人は信仰深いからあんなふうに応答して私にはできない、そう思ったとしても、でも あなたなりの信仰で応答するなら、神様はその信仰を用いて癒しや導きを与えてくださる。アメン。アメン。アメンですよね。どういう応答でも神様が導いた中のあなたができる応答であれば、神様はその応答を用いて神の奇跡を見せてください。このことをですね、私たちはこう知ることができるわけでありますね。アメン。ですから、あの応答がこの鍵です。応答することが。ちょっと近くの方にお声で語り合ってもらっていいですか。応答が信仰生活の鍵です。応答が信仰生活の鍵です。応答が信仰生活の鍵です。本当にそうなんですよ。神様は本当に私たちにできることをさせますから、できないことはできないって知っておられますからね。ですから、できる中で私たちが神様がここまでといったところを応答していく。今日もですね、皆さんいろんな状況の中でこの、ね、礼拝会、ね、今年最後の礼拝会に参加されたと思います。それはもうそれぞれ応答であるというふうになるわけですね。そしてきっと神様はその応答を通しても何かのあなたへの語りかけをしてくださる。それを掴んでですね、一歩前に出れば神様はあなたの人生の中の必要なことをですね、与えてくださるということ、そのことを今日この場所で見ることができると思います。ですから癒しが欲しい方であれば、神様癒してくださいと素直にあなたの信仰で叫んでいったらいいということでありますね。必要が必要な方であれば、ね、経済的なこと、知恵、知識、それらも神様与えてくださいと叫んでいったら良いということになるかと思います。はい、ね、そういう中で今日の、本題の方に入っていきますが、この癒しに注目するのか、癒してくださったイエス様に注目するのかというふうにのところに、今日のメインのポイントですねに入っていきたいと思います。ルカの17章の15節、そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引っ返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝したと書かれています。そして彼はサマリア人だった。つまり混血で、このユダヤ人からすれば差別を受けているような人たちだった。そのようなものが大声でイエス様に感謝を表したということになるわけです。私たちも考えたいと思うんですね。祈っていろいろ助けていただくことがあるわけじゃないですか。でもその時にですね、ああ、ね、癒された、またはこの問題解決した、よかったよかったよかったというふうにこう思ったりはするんですけど、でも今日のこの10人の癒しのところから見るときに、イエス様は明らかにですね、この応答したイエス様に感謝を捧げた、もっと言えばイエス様の心をこの見ながら、そのイエス様に真心から感謝を表した、その人をですね、イエス様は明らかに喜んでおられるじゃないですか。そのことを私たち見ますよね。つまりこういろんなことをやってみて、あ、よかったよかった、ラッキー、助かったと言って、そのまま祭司に見せてもらって、そのままあっちに行ってしまう人よりも、本当にイエス様のことを考え、イエス様の思いを見ながら、そのお方に感謝を表していく、そのことをイエス様は本当に喜んでおられる。ですから私たちもですね、この今年1年こう振り返って、このきっとあの年末祈ることがきっとあるとは思うんです。でその時にそれをしてくださったお方はイエス様なんだ、天の神様でもありますが、でもあえて今日はイエス様にフォーカスしてますが、イエス様なんだ、イエス様ありがとうというふうに祈っていくことができたとすれば、それはですね、非常にこの大きな恵みということになっていくかと思います。今ちょっと顔を上げていただいてですね、そしてこのこうイエス様がこう上におられるかのような、そういうイメージでこう見ていただいてですね、 そしてそのイエス様に本当にありがとうございますというふうにこの心の中で言っていただいてもよろしいですか。顔を上げていただいて、ね、結構集中してね聞いていらっしゃる方々も多分多いと思うんですが、ね、イエス様はおられますので、本当におられますので、その方にイエス様ありがとうございますと少し今言葉でですね、こうそのイエス様に言葉をお返しして言っていただいてもよろしいですか。まあ私がお願いするのもなんか変ですけども、でもイエス様本当にありがとうございます、私たちを私を1年導いてくださってありがとうございます、そんな風にイエス様に本当に感謝と笑顔を持ってですね、こう主にこう心を向けていく、そんな時間をですね持つことができたら、それは素晴らしいことかなというふうに思わさせられます。今日のテーマ、イエス様との交わりなんですね。つまりいろんな恵みをいただきますが、私たちは多くの場合はその恵みの中でですね、その恵みを与えてくださったお方ではないところに目が向いてしまうことがあったりいたしますので、でも今日はそのお方に本当に目を向けて、そしてそのお方に真心からの感謝を下げることができたら幸いだというふうに願っております。はい、まあ癒され、こう一人しか戻ってこなかったということはですね、本当に少し象徴的なことも表されているかなというふうに思います。なぜですねその一人に他の人は同調しなかったんだろうかとも思います。一人が、あ、イエス様って言って感謝します、ちょっとイエス様に感謝を表しに行ってくるわと言っているのに、でも9人は同調しないんですよね。なぜ同調しないのかなと思ったりもします。でもこれはやっぱり私たち人間は目に見えること、そして自分の願望に目が向きやすくて、そしてそれをしてくださって愛してくださっているイエス様にこう目が向くよりは違う、こう忘れてしまって、やっぱりもっと違うものに目が向いてしまうことが多いということになるのかなということを思わさせられるのです。でもこの、ね、メッセージを聞きながら、もし自分の心の中にそういうところがあるな、私も多分そういうところが、ね、何度かあるとは思いますが、でも思ったら今日はイエス様と真心から祈るというのが一つのテーマですので、イエス様すいません申し訳ないです、でもあなたに感謝を下げますので、あなたを褒めたたえますので、一人のサマリア人のように真心からあなたに感謝を下げていきますので、というそんな祈りを捧げていけたら素晴らしいのではないかなというふうに思わさせられるのであります。はいね、でも、ね、とにかくとにもかくにもこの10人は全員癒された、でも感謝を下げた人はわずかであったということ、それよりも差別されているだろうサマリア人のものがこのイエス様のもとに戻ってきたのだということを見ることができます。そしてイエス様はそのものにおっしゃってますね、ルカの17章の19節です。はい、一緒に読んでいただいてよろしいですか。はい、イエスはその人に言われた、立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。うん、あなたの信仰があなたを、ギリシャ語調べましたが単数でしたね、あなたの信仰があなたを救ったのです。つまりあなたの信仰を通してあなたご自身が救われるということがこの言語から理解できることです。ですからイエス様はこのサマリア人に、あなたの信仰があなたを救ったんです、そうですね、お褒めの言葉、評価の言葉を語ってくださった、そのことをですね見ることができるわけです。イエス様はこのようにイエス様を見上げて、イエス様に感謝を下げる方をですね喜ばれるということです。そして今日最後のポイントとして、このイエス様に目を向けて、こう言葉尻とかまたはこう、ものではなくて、イエス様に目を向けていく人をですね、こうイエス様はこの喜ばれるということをですね、もう一つのこの 話を通してマタイ15章ですが、カナンの女性ですが、この、見ていきたいと思います。でもその前にですね、イエス様の言葉です。ヨハネの14章の9です。これはピリポと会話との会話です。イエス様こうおっしゃるんです。あの最後の晩餐の場面の会話です。ピリポ、こんな長い間あなたと一緒にいるのに私を知らないんですか？私を見た人は父を見たのです、とイエス様はおっしゃっています。イエス様は私を見たら父を見たと同じなんだというふうに語るわけですね。そしてこうも言います。私が父のうちにいて父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じられないなら技のゆえに信じなさい、とイエス様はおっしゃっておられます。つまりこのもし信じられないなら技、見えるものを見て私、そして私の天の父がどんなふうに考えてどういうお方かということを信じていくようにとイエス様は語ってらっしゃるんですね。ですからここを見るとですね、イエス様は技を受け止める、ね、それも大事だけれど、でもできれば技を通してそれをしたイエス様のご人格やお考え、そしてそれを通して天の神様のことが分かるとイエス様おっしゃってますから、やはりそういうですね、こう交わりであったりイエス様のご性質であったり、そこをこの知っていく、受け止めていくということをイエス様は願ってらっしゃるということをですね、ここで理解することができると思うのであります。そしてその流れでカナンの女性、これは異邦人の女性です。その女性、これあのここに出てくるのはお母さんですが、そして娘がこの悪霊、まあ、あの当時でそういう表現なのか、実際の悪霊かというのはいろいろ解釈ができますが、でもですね、そういう、こう非常に厳しい状況の中で娘のためにこの救いを求めてきたお母さんがマタイの15章には出てきます。皆さんもこの、 あの聖書の内容ご存知だと思いますが、イエス様がこのチームでこの旅をしていると、このカナンの女性が来てですね、大声で叫ぶわけですね。ダビデの子、主よ、私を憐れんでください、娘が悪霊に仕えてひどく苦しんでいますと言われます。でもこの時ですね、イエス様はいつもの優しさとは違う不思議な対応をされるんですね。そしてイエス様はそのままずっとこう通り過ぎていこうとされるわけです。でもその時にこの女性はですね、このさらにこうイエス様のもとにこう叫びながらこの近づいてくるわけですよ。今日今注目しようとしているのはこの女性お母さんの見ているところです。イエス様の言葉ではなくて、この女性はイエス様の心というか愛情というか、そこを見ておられるということであるわけですね。少し見ていきますね。イエス様はこんなことをおっしゃいます。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところに使わされていません。でもこのお母さんはですね、さらにひれ伏してイエス様に言います。主よ、私をお助けください。イエス様はですね、また言います。子供たちのパンを取り上げて子犬投げてやるのは良くないことです。この後の言葉ですよ。皆さんどうですか？もうイエス様からダメだというふうなことを言われたら、皆さんどうその後行きます？もし言葉だけをもし受け止めていったら、もうそこでもしかするとある方は諦めてしまうかもしれない。イエス様からもうダメって言われた、あ、じゃあ難しいかな、うん、でもこの時お母さんは違うんですよね。それだけ必死に娘のこの癒しを求めていたということにはなると思いますが、さらにイエス様を見上げて食い下がるんですよ。今日ここを見ていきたいんですね。言葉尻とかこう表面ではなくて、イエス様のご人格に食い下がっていくときに何かが起きるということを見ていきたいんです。イエス様が子供たちのパンを取り上げて、つまりユダヤ人ですよ、子供たちのパンを取り上げて子犬、異邦人ですよ、に投げてやるのは良くないことですと言ったときに、このお母さんさらに食い下がるんですね。彼女はこう言いますよ。主よ、その通りです、受け止めますよ、主よ、その通りです、でも子犬でもご主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます、 子犬だってこう、ね、自分その子供たちが食べた残りのパラパラしたかけらは食べることができるじゃないですか。それだけでもいいから与えてください、お願いしますと謙遜にイエス様に叫ぶわけですね。もうイエス様の心を見ながら、あえて言います、心を見ながら、イエス様のこの目を見ながら、目が見えないかもしれないけど、でもイエス様に叫ぶわけですよ。するとイエス様は女の方、これは非常に丁寧な表現です。マリアさん、お母さんに出した時の言葉でもあります。女の方、あなたの信仰は立派です、あなたの願う通りになるように。そして彼女の娘はすぐに癒された。今日見ていきたいことは、私たちが祈るときにこう表面とか言葉尻ではなくて、私たちイエス様のご人格、イエス様の愛情を見て祈っていくということが非常に大事、重要なのだということをですね、こう見ていきたいということであるわけですが、難しい状況になったら、ああやっぱり難しいのかな、御心じゃないのかな、そう思って諦めることもできてしまうかもしれない。でも皆さんがお祈りしながら、いやこれはでも神様は助けてくださるはずだと思うような内容であるなら、私たちはどこを見るんでしょうか。状況でしょうか。難しいと思えるようなものでしょうか。違います。イエス様は全能のお方であって、そしてイエス様は、私のことがもしわからないなら技を見て私を信じなさいと言ってくださるお方でありますから、そのイエス様ご自身を見て、その愛情深いあのお方を見て、イエス様私を憐んでください、イエス様私を助けてください、イエス様私を、また私の家族を、私の周りを導いてください、そう叫んでイエス様に近づいていくときに、イエス様はその言葉を受け止めてくださるお方であるということを今日受け止めて、私たちもそれを心で受け止めていきたいと願うわけです。そしてこの女性にイエス様がおっしゃったことをもう一度繰り返しますが、あなたの信仰は立派ですって言ってくださっているわけですね。ですから私たちですね、皆さんイエス様おられますよね、アメン。そしてイエス様生きておられますよね、アメン。そして私、あなたの祈りをイエス様聞いてくださいますよね、アメン。であるなら、私たちはそのお方に信じて信仰を持って祈っていく。感謝の時は感謝します、そして助けてほしい時は助けてください。もう状況が難しかったり、願ってる通りのことが起きてこなかったり、でも私たちにはですね、変わらない愛情深い、私のことを許して私の罪や病を癒してくださる、その愛情深い、タイミングは神様の御手の中にありますが、でも愛情深いイエス様がおられますので、そのお方をですね見上げて、そして状況とか難しいとか何かいろんな雑念とか、それはもう全部横に置いて、イエス様あなたを憐れんでください、あなたを見上げますからと叫んでいくときに、神様はあなたの人生に素晴らしい御業を表してくださる。そのことを私たちは聖書から信じることができると思います。アメン。今日はですね、私たちこのイエス様の心に注目して、そしてこの私たちはイエス様のこの、ここに注目して、イエスこの結果とかこう見えるものとかではなくて、それをしてくださるイエス様に目を向けて、そして生きていくときにさまざまな課題、障壁を乗り越えていくことができる。そして助けてくださったイエス様を覚えて、今日ですね、感謝を下げていくというのが今日のメッセージのこうテーマでありますが、最後にクリスマスの時にもどこに確認しました、私たちはイエス様のものですので、その約束の聖書の言葉を読んで今日ですね終わり、そして最後に感謝の祈りを下げていきたいと思います。 ロマの 1-6 です。一緒に読みしましょう。はい。その異邦人たちの中にあって、あなた方も召されてイエス・キリストのものになりました。アメン。どんな状況の中にいても、私たちここにいる方々はイエス様に召され、選ばれてイエス様のものになっても、そしてそのものはだんだんイエス様のことが分かり、そしてイエス様にこの本当に目と目を合わせるような形で感謝をお捧げし、そして素晴らしいですね、イエス様との交わりの中でたくさん助けられる。もう一箇所、第2コリント5の15です。一緒に読みましょう。はい。キリストは全ての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。アーメン。このようにイエス様との会話が深まっていくと、イエス様の愛情やお気持ちがだんだん分かってきますから、そうするとだんだんですね、自分のために今まで生きてきたかもしれないですが、まあみんなそうですね、自分のために生きています。でもイエス様と愛情の心の交わりをしていくと、だんだんイエス様がどれほど人類を、そして私を愛してくださっているか、どれほど考えておられるかということが分かってきますので、そうすると私の心とイエス様の心がまるで親友、まあ、イエス様もあの友のために命を捧げる、それが最も大きな愛だとおっしゃってますが、親友のようにイエス様と交わりがもし深まっていく、いや私たちはそんなに深まっていくんですけど、なっていくと、イエス様の願いのように生きていきたいというふうに私たちは変えられていくというのが聖書が教えてくださる内容です。そしてそのようになっていくと、私たちの人生は楽になります。なぜならイエス様の願うことを私の願いとしていくことができたならば、それは祝福の人生の道でありますので、無理やりイエス様の願うことをやるというふうではできませんが、イエス様の願いをしたい、私を愛する者は私の戒めを守ると、イエス様はヨハネの福音書で語っておられますが、イエス様の願いのように生きていきたい、そう思うことができたならば、私たちの人生は祝福の道を歩むことができます。でもそのためには、私のために死なれ、そして私を導いてくださっている方とお交わりをすること、もう長く言葉は語りません、イエス様と深い愛情と感謝の祈りを捧げていきましょう。この最後の日曜日、その祈りを捧げて、そして2024年終わっていきたいと思います。一言お祈りして今日のメッセージを終えていきたいと思います。祈ります。神様、今日最後の日曜日をこうして持つことができて感謝をお捧げいたします。今日牧師に導かれたこの働きは、イエス様あなたとここにおられるお一人お一人が心と心を通い合わせて真心からの感謝を捧げていく、それがこの牧師に与えられた使命ということであると受け止めております。今主よ、あなたはお一人お一人ここにおられる方、またこの録音で聞かれる方をの心を見ておられます。そのあなたに真心からの感謝をこの後捧げてまいります。主よ、この感謝を受け止めてくださることをありがとうございます。そして本当に感謝を捧げながら新しい年2025年を迎えていくことができますように、主よ、この後の時間お導きをお願いいたします。すべて感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。しばらく感謝の祈り主に捧げてまいりましょう。祈りしてまいりましょう。ハレルヤ。イエス様ありがとうございます。このメッセージは準備のためのメッセージです。あなたはこの裏を通して本当に一人一人と深く交わっていきたい、そう願っておられるお方ですから、主よ、私たちはこの時間あなたに真心からの感謝をお捧げいたします。心の中に重たさを感じておられる方々、その方にあっても、主は地の底に海の底にいてもそこに主はおられると、そう書かれています。闇の真ん中で光を輝かしてくださる、それが主ご自身であります。そこにも主はおられると、奥底の一番奥底にも主はおられると、それが私たちの主です。 その方と心を開いて親しく交わっていくときに、私たちの人生は変えられていきます。主はありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。どうぞあなたの言葉で神様に感謝の祈りを下げていきましょう。ありがとうございます、ありがとうございます、感謝いたします、感謝いたします。ハレルヤ。